今日、メッセージのタイトルは上に実を結ぶの2回目として、木全体が成長するにはというタイトルのメッセージです。木全体が成長していくにはどうしたらよいか、上に実を結んでいくにはどうしたらよいか。今年のこの教会のテーマは、ちょっと今譜面台で隠れているかもしれませんが、下に根を張り上に実を結ぶというのが教会のテーマ聖句で、順番に1月から下に根を張るにはどうしたらよいか、どのように成長してたらよいのか、そして前回のメッセージの時に、主はブドウの木で私たちは枝ですというところから、私たちがこう実を結んでいく存在であること、実を結ぶとはどういうことかということを見てきました。そして特に今日、もう少しさらに実を結ぶにはどうしたらよいかということを、今日のこのエペソ人への手紙を中心に見ていきたいと思っています。しかしこの御言葉の前に、ちょっとここに何か挟んでいただいて、もう一度前回も読みましたヨハネの福音書15章の5節を開いていただきたいと思います。ちょっと聖書を開くのを手伝いが必要な方だったらちょっと手伝って、ヨハネの福音書の15章の5節です。そうですか、はい。ではヨハネの福音書15章の5節を一緒に読みたいと思います。3、はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。アメン。イエス・キリストが言われた御言葉です。私はブドウの木です。イエス・キリストこそが私たちのブドウの木です。そして、ブドウの木をイメージしていただいたらいいと思いますけども、あなた方は枝ですとイエス様は言われました。ここにいる私たち一人一人が枝であるということです。なので枝が実を結んでいくには、成長するためにはキリストとくっついていなければいけない。このとどまるというのが、しっかりと積極的にくっつくことだということを前回のメッセージでお伝えしました。その時に私たちは多くの実を結んでいくことができます、ね、私を離れてあなた方は何もすることができないのです。もちろん人間いろんなことできますから、なんか息を吸ったりとか仕事をしたりとか何かできるかもしれません。しかし神様にあって実を結ぶような霊的な意味で、そして神様との交わりの中での実を結んでいくことはできなくなってしまいます。主にとどまらなければいけません。ここでまず今日皆さんにもう一つ今日お伝えしていきたいなと思うこと、それは私たちは枝であるということをもう一度改めてお伝えしたいと思います。私たちは枝ですということを今日一つ目もう一度お伝えしたいことなんですね。私たちは枝です。なぜもう一度このことをお伝えするかというと、私たちは枝だっていうことを皆さんにお伝えしたいんです。私は枝ですということをよく皆さん考えるかもしれません。自分はキリストにつながっているか、自分は枝としてちゃんと生きているか、実を結んでいるか、自分は他の人と比べてどうか。私たちはこの社会の中でそういう考えにすぐ陥りやすいなと思いますね。自分がイエス・キリストと良い交わりがあるか、自分が実を結べているかになりがちです。しかしこのヨハネの福音書の15章の5節を見ると、イエス様は私はブドウの木、あなたは枝ですとは言ってないんですね。あなた方は枝ですと言ってるんですね。教会のテーマ聖句、確かに下に根を張り上に実を結ぶで、私たち一人一人が木として成長していきましょうということを語ってきました。しかしこのブドウの木の例えを見るときに一つ教えられることは、ここにいる私たち全員が枝だということです。キリストという大きな木に連なる枝だということなんですね。自分だけが枝でね、外を今見なくていいですけども、山とかの木とか見ていただいたらですね、木の幹にですね、枝が一本しかないなんて木はほぼないですよね。もうそれは多分もう枯れていく一方の木だと思います。木には枝がたくさん生えてるわけですね。私たちは枝だっていうふうにイエス様は言われました。ちょっと隣の方のちょっと顔を見ていただいて、大体の方マスクしてらっしゃるかもしれませんけれどもね、隣の方、周りの方々も枝なんですね。あなたも枝ですし、周りのこのイエス・キリストを信じている、共に歩んでいるものは枝だっていうふうにされてるんですね。あなた方はっていうふうにイエス様は言われました。なので私たちが実を結ぶときに、自分が実を結べてるか、自分がキリストとしっかりつながってるか、そのことも大事ですけども、仲間と共に成長していかなければいけないということです。仲間も共にしっかりとキリストに連なってなければいけない。また仲間も共に実を結んでいかなければいけないということです。このことを私たち忘れがちになるかなと思います。自分はどうなのかっていうことに、今やっぱり私たち陥りやすい時代かなと思いますね。自分がどうなのかとかね、 他の人たちへのあんまりこう関心が薄れている時代でもあるかもしれませんけれども、しかし私たちは共に成長し共に実を結ぶ存在だということを覚えなければいけません。エペソの手紙の方にもう一度戻っていただいて、エペソ人への手紙の4章の1節のところを共に読みたいと思います。エペソ人への手紙の4章の1節を一緒に読みましょう。3、はい。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしくください。アメン。パウロがこのように書いていますけれども、あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。この召すという、ギリシャ語で書かれてますけれども、召すという言葉は名前で呼び出すという意味がある言葉です。神様は私たち一人一人を名前で呼んでくださいました。名前でわざわざ田口壮介という名前で、ね、あまり個人名言うとインターネットにアップされるかもしれないですけど、名前で呼ばれたんですね。どこかの誰かを順番に呼んでたとかね、10分の1ぐらいの人を選ぼうとかそういうふうにしたわけじゃないです。神様は一人一人をこだわりを持って愛を持って名前で呼んでくださったっていうんですね。そしてこの場所には書かれてませんけども、教会という言葉のギリシャ語も外側から集められたものという意味の、ね、言葉です。エクレシアと言いますけども、エクレシア、それは外側から呼ばれた者たちの集まり、それが教会です。教会とは決して建物ではありません。ね、初めて来られた方もいて、教会は建物じゃありませんって言うとびっくりされるかもしれませんけれども、本当に今このコロナウイルスのことでいろんな教会で礼拝を持てていない教会も事実あります。私の友人のイタリアのミラノにいる先生の教会ももう今礼拝はできないので、先生がこう YouTube とかで礼拝を流してらっしゃったりします。でもその先生もね、言ってらっしゃったんですけど、教会は建物ではないなってことを本当に思わされるっていうふうに書いてらっしゃいましたけど、教会というのは外側から神様に名前で呼ばれた者たちの集まりです。もちろん集まることに意味があります。こうして礼拝を共に持つことは本当に感謝で意味があることです。しかし建物とか集まりがどういう状況か、ね、それ以上にまず神様が名前で呼んでくださって一つとされている、そのことが本当に感謝のことです。私たちは、ね、どうでしょう、皆さん一人一人はキリストの枝としてしっかり生きてらっしゃるでしょうか。木につながっているでしょうか。そして一つとされているでしょうか、ね、私たちはそのことを覚えていかなければいけません。この木全体が成長するにはどうしたらよいかということを今日お伝えしていきますけど、まず私たちが枝だということ、そして私たちのこの共にいる神の家族も枝だということを覚えなければいけません。もし弱っている方がいたら励ましが必要です、ね、もし祈りが必要なら祈り合いましょう。そして高め合う必要があります。実を結んでいくにも、ある方はものすごくこう積極的に人に声をかけていくのが得意な人がいるかもしれません。ある人はこう、ね、迎え入れるのが得意な人がいるかもしれません。ある人はこう下準備をするのが得意な方もあるかもしれません。共に成長していく、共に枝として成長していく、そのことが多くの実を結ぶために大切なことです。そして私たち木全体が成長しなければいけません。このコロナウイルスの問題が終わる時がいつか分かりません。早く終わることを願いますけど、終わる時に私たちは成長が止まったまま1年間とか半年とか3ヶ月が止まってましたとかじゃなくて、成長し続けていく必要があります。そしてある枝だけがめちゃくちゃ成長してですね、なんかある枝が5メートルあってね、ある枝が1センチでしたとかだったら、それだったらものすごくアンバランスな木ですね。私たち全体が成長していくように共に願っていきましょうね。ですのでぜひまた、今週1週間、これからのこう、ね、この時期の中で私たち互いに励まし合って、あの方元気かなって、あの方のために祈ろうとかね、メールを送ろうとか、そのような形で私たちなかなか教会で普段集うことができない時があったとしても励まし合うことができるんじゃないかなと思います。そしてそれがクリスチャンの、そして教会の素晴らしい部分だと思いますね。孤独死が増えていたりとか、地域がこうバラバラになっていたりとか、家族が崩壊していたり、そういう家庭が日本中に多くあります。 そういう方々に私たちこの教会は神様にあって素晴らしい交わりを私たちは、ね、提供することができるというか分かち合うことができるんじゃないかなというふうに思います。そして続けてこのエペソ人の手紙を共に見ていきたいと思います。エペソ人の手紙のそうですね4章の、どうしましょう、4節から6節を先にまず読みたいと思います。4章の4節から6節を一緒に読みましょう。3、はい。高めされたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。アメン。ここで、ね、私たち召されたものは一つである、ね、望みが一つである、体は一つ、御霊は一つです。このように書かれています。体というのはキリストの教会のことを表しています。私たちこの体が一つであるようにキリストの体も一つとされている。さっき言いましたけども、外側から名前で呼ばれてきたんだけど、なんか真ん中でバラバラでしたとかじゃなくて、ね、バラバラ事件じゃなくてね、バラバラじゃなくてしっかりと一つにされて組み合わされているものだっていうふうにですね、ここで言っています。そしてまた、体は一つ、御霊は一つですと。私たちがイエス・キリストを信じた時に聖霊様が私たちの内側に共にいてくださいます。私たちと共に聖霊様が歩んでくださいます。じゃあ私と共に歩んでいる聖霊様がですね、和弘兄弟と一緒に歩んでいる聖霊様と違ってたらですね、まずいですね。ね、一緒ですね。同じ聖霊様が歩んでくださってるんですね。一緒にいてくださる、素晴らしいことだと思います。先ほど香港のために私たち祈ったと言いました。アメリカの方々が祈ってくださったと言いました。私たちも世界のために祈っています。その世界のクリスチャン、日本の他の教会のクリスチャン、その人たちと共に歩んでくださっている聖霊様も神様も同じ神様なんですね。だからその神様にあって私たちは一致していくことができます、ね、私たちはこの主がお一人だということを見る必要があります。日本では八百万の神でたくさんの神々があるというふうに、信じていたり、でも自分で作ったものを神と言うことができるというのはある意味すごいなというふうに冷静になると思うかもしれません、ね。カエルの神様と か, なんか石の神様とかいろんなところにこうしめ縄というかなんかあってですね、神がいますけれども、簡単に火事で焼けてしまったり朽ちていってしまったり、人が作らないといけない神様だったらね、ありえないんじゃないかなと私たち、ある意味こう科学的な日本人でも素直に思うと思うんですけれども、私たち本当にこう神という存在は私たちを作ってくださった、私たちを超えた存在です、ね、この神様は唯一の神様です、この唯一の神様はね、ここの6節にもありますが、すべてのものの上にある、すべてのものを貫き、すべてのうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です、この神様を信じてより頼んで私たちが生きていくときにぶれない、貫く、神様との歩みをしていくことができます。もし、この貫くものが何もないと人生ぶれまくりになっていきます。ああコロナの問題があったらどうしよう、今度このことがあったらどうしようって、ね、経済が悪くなったらどうしよう、もちろん問題はやってきますし、悩むこともあると思います。しかしこの神様により頼んでいくときに、神にとって不可能なことは一つもない、さっき賛美しました、主は良いお方である、主に委ねていくことができる、そのことは私たちの人生を本当に素晴らしいものにしてくださいます。そして一つとなっていくために、どうしたいか、ね、今二つ目のポイントとして、キー全体が成長するには一つとなることであるということをお伝えしていきたいと思っているんですけども、二つ目のポイントは、キー全体が成長するには一つとなっていくこと、ね、一つとなっていく必要があります。神様はお一人です。ここに体は一つ、御霊は一つですというふうに書かれています。私たちもこの神様にあって一つとなっていかなければいけないわけです。そして一つとなっていくためにどうしたらよいかということが、2節から3節のところに書かれています。エペソの4章の2節から3節を一緒に読みたいと思います。3、はい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。アメン。 いくつかここで、難しい言葉というか、聖書用語のようなものが出てきますけれども、私たちが一つとなっていくために大事なことがいくつか書かれています。一つ目に謙遜と書かれています。ね、謙遜ってなかなか難しい言葉かもしれません。意味わかりますか？ね、謙遜というのは、へりくだるということです。相手よりも自分が低いものだというふうに思うことです。ね、思い込んで自分に劣等感ってそういう意味じゃなくてですね、相手よりも自分を低くする、へりくだる、それがこの謙遜の意味です。それはまさにイエス様ご自身のお姿だと思いますね。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちの足を洗われた、ね、人の足を洗うっていうのは召使いがしもべがしていたことでした。それをイエスキリストはしてくださったんですね。私たちは互いにへりくだり合う必要があるということです。そして、もう一つは、柔和の限りを尽くしと書いてあります。柔和さ、それもキリストにあるご性質です。で、自分自身の考えに固執しすぎるんではなくて、でもじゃあ他の人たちの考えを全部受け入れていけばいいという意味でもなくて、神様にあって真理をしっかりと受け入れていく、それが神様にある柔和さです。自分が正しいんだ、これが大事なんだというふうに思って主張するんではなくて、神様にあって何が正しいか、聖書が言っている正しいことをしっかりと柔和に私たち受け入れていく必要があります。また3つ目のことで、寛容を示しと書いてあります。寛容というのは相手を受け入れるということです。ね、相手を受け入れるということです。最近、少し前だとですね、いろいろ流行った言葉でね、既読スルー、未読スルーみたいなのがありましたけど、メールを送っても相手が読んでくれないとかですね、読んだけど無視されるとかですね、そういうことがよく言われました。最近あんま言わないかな、既読スルー、未読スルーとあんま言わなくなったね。少し前よく流行ったというか、よくみんな言ってましたけど、ね、相手を心から受け入れましょう。それが聖書が言っている愛です。イエス様は私たちを愛を持って受け入れてくださいました。私たちも、例えば相手が攻撃してくるときとか、問題がやってくるときがあります。問題のある人いたりとかですね、なんでこんなこと言ってくるんだろう、こんなメール来るんだろうとかですね、あるかもしれません。職場とか、人間関係、家族の中でもあるかもしれません。そういうときに、私たちは愛を持って相手を受け入れる。そして、そこには許しがあります。ここで書かれている寛容さを示しの寛容の中には許しというのがあると思います。イエス様は人々によって十字架にかけられました。その時にイエス様はどう言われたでしょうか。主よ、彼らを裁いてくださいってね彼ら誰一人救われないようにしてくださいってイエス様は言わなかったですね。イエス様が十字架で言われたのは、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。イエス様は言われました。ね、私たちもなかなか受け入れられないような状況があるかもしれません。祈りが必要です。イエス様の力が必要です。しかし究極的にイエス様が許されたように私たちも許し合う必要があります。私が神様から許されているように、私も神様の愛によって他の人を許していかなければいけない。それがここで言う寛容さです。そして続けて、愛をもって互いに耐え忍びと書いてあります。耐え忍ぶっていうのは、言葉そのまま反対にすると忍耐ということですね。もう一つ大事なことは忍耐です。我慢をするということです。これはなんか修行をしなさいとか、なんか何かあってももう苦しい中に自分を置きなさいとか、そういうことを言ってるわけじゃなくて、でも信仰と愛によって耐え忍ぶこと、それをしっかりとしていく必要があります。状況が変わるまでもどかしい時とかですね、なんでこうなのかなと思う時、私たちの人生の中であります。しかしその中で聖書が言っているのは、私たちは耐え忍ばなければいけないということです。決して聖書が言っているクリスチャンの生活、神様を信じていく生活はなんかハッピーで問題が何もない、なんかね、もう心が清らかで、もうね、なんかクリスチャンになったらなんかもうなんか仙人のようになっていくみたいな風になるわけじゃなくて、私たちクリスチャンになっても問題を抱えていきます。耐え忍ぶ必要があるわけです。しかしその耐え忍ぶ中で、私たちは希望が与えられていく、そしてその希望は失望に終わることがないと聖書は書いてるわけですね。イエス様ご自身も忍耐をされた方です。 人々に裏切られ、人々を癒したり、素晴らしい教えをしたのに裏切られたり、また十字架にかかられました。その時に耐え忍ばれたイエス様のそのご性質、そのことを覚えなければいけません。そしてもう一つ三節のところを見ていただきたいんですけども、三節の最初にこう書かれています。平和の絆で結ばれるって書いてあります。もう一つ大事なことは平和ですね。今順番に見てます。謙遜、柔和、寛容、忍耐、そして今最後に5つ目で平和を見たいんですけれども、ここで言う平和というのは2種類言うことができると思います。一つは神様との間の平和です。神様との間に平和があるでしょうか、ねえ。神様との関係の中で神様に言い表してない罪があったり、神様にうわここ見られたくないな隠そうって言ってね、そのまま、まあ、神様全部ご存知なんですけど、神様との間に平和があるでしょうか。平和がないと神様と一致していくことはできません。神様と一つとなることができないなら、神の家族と共に一つになることも難しいです。神様との間に平和を保つこと、それがまず一つ大事です。そしてもう一つの平和、それは人との間の平和です。人との間の平和難しいですね。自分が平和を持ちたいと思っても相手が攻撃的な方とかまあいますね、今までの私の経験の中でも。でもまあね、なんか今イライラしていることがあるのかな、何か問題があるのかなとかもね思ったりもしながら、でもできる限りの平和を互いの間に保つようにしていく必要があります。クリスチャンであっても互いにしっかり平和を保ちましょう。またクリスチャンでない方々との間にもしっかりと平和を私たち保っていく必要があります。無駄な争いを避ける必要があります。相手をしっかりと受け入れていく、ね、もし意見が違っていても相手の存在自体はしっかり受け入れないといけません。私たちは互いに平和を保っていかなければいけません。そのように私たちは大使として使者としてこの地に送られていると思います。ね、この今殺伐としている状況があるわけですけども、そのような中でも私たち本当に平和を保っていくときに本当に心が整えられていくと思います。今お伝えしたこの謙遜、柔和、寛容、忍耐、そして平和、これらの性質はキリストにあるものです。私たちがこれらを持っていくなら御霊による一致を熱心に保ちなさい、ね、これらを持って御霊による一致を熱心に保ちなさいというふうに書いてありますから、これらが一つとなるための要素です、ね、一致していきましょうとかね、一つになっていきましょうというのは簡単なんです ね、 ね、皆さんって一緒に共に祈って一つとなっていきましょうとかね、このことを今度例えば、まあ、今なかなか先のことを考えるの難しいですが、例えばクリスマスコンサートとかですね、サマーフェスティバルとか私たち地域のに向けて行ったりいろいろしていきます。本当でしたら、今日田中道也先生がここに来て、私のじゃなくて道也先生がメッセージしていてですね、昨日までユースキャンプがあったわけです。本当は楽しみでしたけど、それ以上の素晴らしいことが待っていると信じてます、ね。ユースキャンプをやるにしてもコンサートをするにしても何かをするにしても私たち一致していきましょうというふうによく言います。一致していくためにって祈り方にもあったりします。でも一致していくためには今言った5つの項目が必要です。私たち自身一人一人が謙遜にならなければ一致していくことはできません。互いに柔和でなければ難しいです。寛容さ、忍耐、そして平和、これらのことがなければ私たちは一つとなっていくこと、一つを一つであり続けることはできません、ね、そのことを私たちもし自分自身にこの部分が欠けてるなっていうのが今思わされたら、よくそこのところを祈っていきましょう。そして主によってその賜物が与えられていくように祈りましょう。自分には寛容さが足らないなと思ったら、寛容さが与えられるようにこの時に祈っていきましょう。ああ、自分には許せてない人がいるなと思ったら、許せれるように主から愛を持ってその力をいただいて許しますと宣言していきましょう。平和を保ててない方がいるのであれば、平和を持つことができるように祈り求めていきましょう。それができていくならば、私たちは神様と一つとなっていくことができます。そして神の家族と共に一つとなることができます、ね、私たちは一つとなっていくときに多くの実を結び、そして共に成長していくことができます。そして次のポイントに行きたいと思います。3つ目のことですけども、エペソビテの手紙の4章の7節を一緒に読みたいと思います。 エペソの4章の7節を一緒に読みましょう。3、はい。私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アメン。3つ目のポイント、それは主からの恵みに応えていくということです。神様からの恵みに応えていく、それが私たちが成長するために、実を結ぶために必要なことです。神様からの恵みに応えていく、それが成長し実を結ぶために大切なことです。この7節に書かれています。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました、ね、ここにいる私たち一人一人は神様からの恵みが注がれています。アメンですね。他の誰かではなくて、あなたに神様の愛が注がれています。さっきも言いました、イエス様は十字架で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、お許しくださいというふうにイエス様は許しの心を持って言われました。ここにいる私たち一人は罪人です。私たち一人一人は弱いものです。何か良いことをしたら他の人にも良いから救われるとかではないわけです、ね、ある、まあ、信仰宗教とかね、例えばエホバの証人さんとかだとですね、14万4千人しか救われないと、そこに入るために頑張らないといけないとか、そういうふうにやってらっしゃるわけですよね。どれだけの人がね、岐阜県で何人なんだろうかいろいろ考えたりしますけれども、そんなわけないですね。神様ね、私たち一人一人を愛してくださっている、それが神様です。私たちはイエス様が十字架で私たちの罪を身代わりに背負ってくださった、イエス・キリストを信じる者は永遠の命をいただいて救われることができます。イエス様は両手を広げて私たちにそれを与えてくださいました。しかし私たちに大事なことは、この恵みに応えていく必要があるということです、ね、その一つのこと、それは救いの恵みにしっかりと応えていく必要があるということです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださいました。イエス・キリストを信じる者は救われます。罪がすべて無効とされます。しかしそこにはある意味条件があります。それはイエス・キリストを救い主として信じるか信じないか、それを受け入れるか受け入れないか、それがなければ逆に言うと一つとなっていきましょうと言っても一つになることはできません、世の中でもありますけど、いろんな考えの人たちありますよねみたいな感じになっていくわけです、もちろんいろんな考えを持っている人たちがあって、この教会の中でももちろんあるわけです、しかしイエス・キリストのこの恵みを共に受け取る、そこにまず立っていく必要があります。永遠の命を共にいただいていく、それがまず神様の恵みへの応答です。そのことを覚えるときに一つ大事なのは、今月実はできなくなってしまった聖餐式なんですね。本当は今日聖餐式をしようと思っていたわけなんですけど聖餐式というのはですね、キリストの流された血塩であるブドウジュース、まあ、ブドウ酒、そして砕かれた体であるパンを覚えるわけですね。イエス様はパンを裂いて弟子たちに言われたって御言葉ありますね。一つのパンを共に裂いていく、一つの体であること、そしてその体を共に受け取ったものとしてそれを覚えていく、それが聖餐式の意味なわけですね。私たちは一つの体にされたんですけども、それはイエス・キリストを救い主として信じたときにそれが起こります。そしてそのことを毎月聖餐式の時に覚えているわけです。今日実は聖餐式はできないんですけども、この聖餐を覚える時を持ちたいなというふうに私は思ってます。一箇所御言葉をですね、共に開きたいと思うんですね。第一コリントの11章、エペソのところに何か挟んでいただいて、第一コリント人の手紙の11章の23節から26節です。聖餐式を持てない理由は、不特定多数でこう前からこう飲み物とかパンをこう配っていくと、やはりちょっと今配慮できる限りする必要があるかなということもありますので、岐阜純君教会の歴史の中でも初めてじゃないでしょうか、聖餐式が持たなかった月というのはですね、しかし、この御言葉を読みながら聖餐の時を覚えたいと思ってます。第一コリント11章の23節から26節を、そうですね、一緒に読みましょうか。第一コリント11章23節から26節、一緒に読みましょう。3、はい。 た主から。御者の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来るまで主の死を告げ知らせるのです。アメン。ここでイエス様がパンを取った時も杯を取った時も言われたのが、私を覚えてこれを行いなさいって言ったんですね。私たち、行うことは今月できないと言いましたけれども、覚えることはできますね。なので今日覚えることをしたいなと思うんですね。ちょっと一つ動画を、生産式というタイトルの、ワーシップですけど、ちょっと映画の あまり血が出すぎない映像が流れますけれども生産式というタイトルの、5分ぐらいの、賛美ですけど、英語の曲なんですけど、流しますけども、ぼーっと見てるんじゃなくて、共にイエス様の十字架を覚えて、そして共に今目の前に、ブドウジュースそしてパンはないですけれども、しかし、映像の中でもパンとブドウジュース出てきますから、私たちキリストの体を覚えました。まだ洗礼を受けてらっしゃらない方、イエス様を信じてらっしゃらない方も、イエスキリストがどういうために私たちのために十字架にかかってくださったのかなって、そしてイエス様を信じてらっしゃる方は感謝して、祈り心を持って今この賛美聞きながら覚えていく時間を持っていきたいと思います。では流していただいていいでしょうか。 This is the body and this is the blood broken and poured out for all of us and in this communion we share in his love this is the body This is the blood. Well, I will remember everything, Lord, that you've done for me. I won't take for granted the sacrifice that set me free. Well, I hunger. This is the もう一度今の第一コリントの御言葉を開きながら、目の前にブドウジュースと時を持ちたいと思います。御言葉をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスへ渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。私たちのためにキリストは十字架にかかってくださいました。体を砕かれ、私たちの罪を背負ってくださいまして、今目を閉じていただいてキリストの体を覚えて、パンを預かることはできませんけれども、今覚えましょう。アメン。続けて御言葉を読みします。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。私たちのためにイエス・キリストが血潮を流してくださいました。今目の前にブドウ酒ありませんけれども、キリストの血潮を覚えて目を閉じていただいて、今覚えていきましょう。感謝します。お祈りします。愛する天の神様、今私たち今月は共にパンを裂きブドウジュースを飲むことできませんが、しかしキリストの砕かれた体、流された血潮を覚えて、このような形での聖餐式を行いました。主よ、どうぞあなたが私たちの罪のために十字架にかかってくださったこと、砕かれたこと、打たれたことを感謝します。私たちがそのことをしっかりと覚えて歩むことができますように。主は本当に私たちのために全ての罪を背負い、十字架がかかってくださって、そして復活して今も生きておられることを心から感謝します。主はあなたの恵みに応え続けて生きていくことができますように感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。もう一度ちょっとエペソの手紙の4章の7節のところに戻っていただいて、もう少しお話ししてメッセージ閉じたいと思います。エペソビテの手紙の4章の今7節のところで、私たちは恵みに応えていくということをお伝えしました。先ほど3つ目のポイントでと言いました。一つは救いの恵みをしっかり受け取っていく、それが大事なことです。そしてまた私たちはこの恵みに応え続けていく必要があります。聖餐式をするのはこの恵みを覚え続けていく必要があるということです。私たちは忘れやすいものです。私たちの罪のために、本当私たち自身が永遠の滅びに行かないといけない。私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちは永遠の命をいただくことができます。私たちの病も問題も全て十字架でイエス様が背負ってくださいました。イエス・キリストを信じたときにそれが起こります。私たちはその恵みをしっかりと受け取り、またこの恵みを伝えていく必要があります。もう一つ、この恵みに応えていくこと、7節のところで大事なのは賜物ということです。賜物というのはギリシャ語でカリスマと呼ばれるものですけども、カリスマという言葉は、カリスという恵みという言葉からできている言葉ですね。賜物というのは恵みで与えられるものです。実はここにいる私たち一人一人にはいろんな賜物が与えられています。賛美の賜物であったり、奉仕の賜物であったり、伝道の賜物であったり、使える賜物であったり、このようにメッセージを語ったりする賜物であったり、神様が与えてくださるものです。その賜物を私たちはしっかりと神様のために用いていく必要があります。そのことがこの後でずっとこう8節以降に書かれていくわけです。例えば11節のところで牧師や教師のこととかも書かれています。牧師や教師って言っても、この場所の私とダイソー先生たちですけども、しかし、CS 教師の先生たちとかですね、いろんな方々もあります。牧師また教師の役割というのがどういうふうに書かれているかというと、12節を見ると、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですというふうに書かれています。私も牧師としてそうですし、CS の先生であったり、さまざまな働きで教師として使えていらっしゃる方もあるかもしれませんが、スーパーマンではないわけですね。自分で言いますけど、 何でもできるわけではもちろんないわけです、伝道もするし何でもするしみたいなね、頭もいい人じゃないです、全くそういうことないんですけども、しかしここでどういう役割が牧師や教師に与えられているかということがここにも書かれています。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるってあるんですね。ここで言う整えるというのはですね、破れているものを取り繕うとか、足らないところを補うとか、バラバラになっているのを固く結び合うっていうのがこの整えるということの意味なんですね。究極的に、まあ自分で言うのも変ですけどね、牧師の役割は何かというと、破れている部分を取り繕ったりですね、修繕をするって何か建物の修繕をしてるわけじゃないですけども、神の体である教会の取り繕ったり、足らないところを補ったり、またもしバラバラになってたらくっつけていく、それが牧師や教師の役割です。そしてそれが成長していくようにしていく、私自身もそのようでありたいなと思いながら今自分で語ってます。またもしそのようにね、教えるという働きをこの中で CS であったり、子どもの働きであったり、中高生の働きであったりされている方々があったら、ぜひそのことも覚えていかれたらいいんじゃないかなと思います。それぞれがいろんな役割があります。今この箇所では、この整えるという働きのことを書いてありますが、違う箇所だといろんな賜物のことが書かれていますね。それぞれいろんな賜物を持っておられます。私から見てもですね、ここにいらっしゃる皆さん、いろんな賜物を持っていらっしゃいます。一緒にこうミニストリーというか集会をしたりとか企画をするとですね、本当によくわかります。本当だったら昨日までユースキャンプやってたりするとですね、ユースキャンプでもいろんな役割をみんなで割り振ってします。食事の配膳をすっごいしっかりやったりですね、音響をしっかりと忠実にやってくれたりとかですね、前でこう賛美リードとかリーダーシップをしっかりできるメンバーがいたり、人を連れてくるのが得意なメンバーがいたり、迎え入れるのが得意なメンバーがいたり、会計の計算をするのが得意なメンバーがいたり、いろんな役割が必要なわけです。私たちはそれらの賜物を用いていくときに全体が成長していくことができます。そしてキリストにあって一つとなっていくことができます。成長していくために、実を結ぶために、神様は私たちに賜物を与えてくださっているからです。それも恵みの一つです。そして最後に今日4つ目のポイントをお話しして終わりたいと思います。それは、私たちの成長のゴールはイエス・キリストだということです。木が成長していく、実を結んでいく、そのゴール、目的、それはイエス・キリストです。私たちが成長していく目的はイエス・キリストです。エペソの4章の13節を一緒に読みましょう。3、はい。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。アメン。イエス・キリストの姿にまで、このキリストの体が成長していくということが書いてあります。私たちは、先ほどブドウの木の私たち枝だと言いました。私たちは共に木全体が成長していくときに、たくさんの実を結ぶことができます。ある枝だけがちょっと成長していても、実はあまり実を結べないんですね。木全体が成長する木がたくさん実を結ぶの分かりますか？イメージしやすいと思います。私たちは、そしてそれはキリストの姿を表していく必要があります。私の栄光とかですね、誰かの栄光とか、この教会が素晴らしいからではなくて、イエス様に栄光があるようにしていかないといけません。そしてまた、私たちのここで、15節もちょっと見ていただきたいんですけども、15節も一緒に見ましょう。3、はい。主の愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。アメン。今日のメッセージの最初の頃に言いましたが、私たちはキリストの体だって言いました。教会はキリストの体です。それぞれには体なので、手もあったり足もあったり目もあったり口もあったりします。ここにいらっしゃる皆さんはキリストの体のどこか一部です、ね、キリストの体であることを覚えて賜物を用いていきましょう。そしてもう一つ大事なのは、キリストこそが頭だって書いてあるんですね。頭だって、船であると船頭だって、ある意味リーダーだって、それはイエス・キリストです。この教会のリーダーは、私たちの人生のリーダーは、頭は、頭はイエス・キリストです。そうでなかったらもうバラバラになります。船頭を多ければ船が沈むでしたっけね。船頭は、ね、船頭って言葉はあんま若い人たちわからない、船を導く人ですね。それはイエス・キリストです。このイエス・キリストに向かって私たちは成長していかなければいけません。このイエス・キリストの栄光を表していかなければいけません。イエス・キリストの弟子を生み出していかなければいけません。キリストに向かって成長していかなければいけません。 目標がどこにあるのかわからない生き方ではなくて、しっかりと目標を見据えて生きていかなければいけません。素晴らしいことです。イエス様の姿を私たちは聖書で学びながら、その姿のように歩んでいくことができるということです。感謝なことだと思います。そしてもう一つ16節で大事なことが実は書かれているんですね。よくキリストはね、私たちはキリストの体ですとかね、キリストは私たちの頭ですの2つはよく言われるんですけど、もう一つ大事なことが16節です。ここを皆さんで最後読みしたいと思います。3、はい。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることに。メン。キリストが私たちをつなぎ合わせるってことです。ね。教会はキリストの体です。またキリストが頭です、私たちの。もう一つ大事なのは、キリストが私たちをつなぎ合わせるってことが大事なんですね。この三つが大事なことです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされるってですね。キリストによって一つとされなければいけません。そのためにはまずキリストを信じる必要がありますが、キリストを信じて、そしてその恵みに応え続けていく。そして私たち意見が変わる、意見が食い違ったりですね。また、互いに愛し合うのが難しい時とか、受け入れるのが難しい時とか、調子がいい時悪い時あるかもしれません。しかしイエス・キリストが私たちの間をしっかりと関節のようにつなぎ合わせてくれるということです。このイエス・キリストがなければ私たちは本当にバラバラ事件になってしまうわけです。教会がね。私たち共にキリストにあってつなぎ合わされていく必要があります。ちょっと想像していただきたいのが、例えばオーケストラとかですね、交響楽団を想像していただきたいんですけど、いろんな楽器があって、いろんな楽器がいろんな音を弾いていきます。しかし交響楽団は一つの音楽を奏でているから、違うパートで違う音を出していても一つになっているわけですね。まさにそのような形だと思います。私たちはキリストにあってつなぎ合わされる、同じメロディーを奏でていく必要があります。イエス・キリストが私たちの指揮者です。そして私たちにこのイエス・キリストにあって、どのように私たちが奏でていくか、そしてそれを一つとしていく、それはイエス・キリストです。私たちがこのイエス・キリストによってつなぎ合わされることがなかったら、私たちは一つとなって多くの実を結んで成長していくことができません。今先ほど共に聖餐式を覚えましたけれども、共にキリストを覚えていく、それを共にしていくのであれば、私たちは共に成長していくことができます。コロナウイルスのことで教会に集うのが今までよりも難しい時期には確かに来ています。いつまでもこれは続かないと思いますけれども、じゃあ今お休み期間かといったらそうではなくて、私たちはイエス・キリストにあって、キリストを覚え、キリストにあって一つとさらにされていく必要があります。この時を乗り越えた時に、もっとさらに一つとなってキリストの愛を表していけるのではないかなと私は願っています。今できることをしていきましょう。また来れてない方々のために祈りましょう。声を SNS でも手紙でもかけていくことができます。祈り、声をかけていきましょう。そしてまたこの問題が収束していった時に、どのように私たちが地域に、周りの方々に福音を述べ伝え、愛を持って接していくことができるか、そのことを期待して考えていきましょう、ね、今それができる良い時間じゃないかなと思います。私も多くのね、お一人お一人だったり、特に若い子たち中心に楽器を教えたりとか、御言葉を一緒に学んだりとか、個人レベルでですね、そういうことを今したりもしています。また来年度ですねの計画をしたりとかいろいろしています。非常に楽しみです。主にあって私たちは一つの体として多くの実を共に結んでいきたいと思いますね。ぜひ共に成長していくために、木が成長していくときにもいろんなシーズンが、いろんな季節がやってきます。春夏秋冬通ります。しかし冬が終われば必ず春がやってきます。私たちの人生の最後が冬で終わるんじゃなくて、私たちに永遠の命が与えられているなら天に行くことができますから、必ず最後は春で終わります。そのことを覚えて、この今問題がある中ですけども、共に一つとなり、一つとなって成長していきましょう。このような中でもしっかりと実を結ぶために、実を結んでいきたいと願っていきたいと思います。それでは最後にお祈りして閉じたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができて感謝します。また パンとブドウジュースを持ってではないですけれども、共に聖餐の時を持つことができたことも感謝します。主はあなたが私たちのために十字架にかかってくださったこと、流された血潮のことを感謝します。それゆえに私たちは一つとなることができることを感謝します。また私たちをキリストの体として成長させてくださることを感謝します。どれだけ実を結べるか、私がどうなのかだけじゃなくて、本当に教会全体が、神の家族全体が共に成長して多くの実を結んでいくことができますように。今世界的にも難しい時期ですけれども、しかしこの季節が終わるときに主が素晴らしいものをまたさらに用意してくださることを信じます。また今できることを共に本当に信仰を持って歩んでいくことができますように。